クリア
小松の
KK ナイト。第457回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで6月の第3週の配信というところでございますね。九州梅雨に入りそうだなっていう感じですよ。今日ぐらいからなんかちょっと天気が下り坂でございまして、はい、予報を見るともうなんかずっと雨みたいな。関東も同じ感じですかね、ひょっとして。
関東はですね、あれですよ、今日日本列島 の気温の中で福岡だけ26度とか7度予想で、あと全部30度以上です。
え、そうなんですか。
暑かったんですよ
あら、今日はね過ごしやすかったんですよ、確かに福岡、うん、
まあ、雨が入ってきているのでちょっと気温下がってる感じ。
あー、へー、そうですか、うん、でもね、なんか最近ここ何年かは梅雨が長くてねっていう感じの印象があったんですけど、もうね6月の半ば過ぎてますからね。
ちょっと遅めです
ね、例年より遅いですよね。でなんかちらっと周りの人に聞いたら、今年はなんか梅雨が短めっていう予報もちょっとあるみたいな感じのことをちらっと聞きはしたんですけど、まあ、ただいよいよですね、ちょっと梅雨入りかなというところで東京行くんですよ僕。
隔週の会で、
はい、隔週の会もありますし、あとは先生あれですよ、あの教員総会
おそうだ、司会やられる話ですよね。
そうなんですよね、なぜか司会をやるんですよね。なんかね、ありがたいことに私、職位が承認したので、そういうなんかそういうなんていうんですか、ちょっとこう一言挨拶みたいなのもしないといけないような話をちらほら聞くんですけど、
なんか昇格した人もなんか話するみたいな、
なんかもうでも1分とかみたいですけど、なのに司会やってるっていうね。
うん、まあ普通は紹介される側ですけどね。
そうそうそうそう。どうなることやらっていう感じでございますけど、まあ、はい、なのでちょっと東京に行くんですが、東京もひょっとしたらでもね、天候崩れてっていう感じになるかもしれないですよね。
一応そうですね、今日の夜から明日にかけては雨ですね。
ああそうですか。
はい、
はあ、
まあちょっとね、この配信木曜に聞かれてると思うんで、まあ、
ちょっと前の話になるんですね。ちょっとね、収録が今週いつもより早めなんですよね。
はい、
はい、というところではあるんですが、さて前回ですが、アタックと漏洩、なんかもう、はい、洗剤の CM のような。
いやタイトルはねちょっと悩んだんですよ。細かく書きすぎちゃうとあんまりそこまでこう細かく書いてるわけではないので、
はい、
まあ、そこであとはね、そこいい加減な情報流すわけにもいかないし、
まあ、確かにねちょっとデリケートっちゃデリケートな話でしたので、
はい、
っていうところではありますが、角川グループのサイト、まあ、特にニコ動を中心としてっていうところでサイバー攻撃っていうところのお話と、あとはまあね、個人情報みたいなところで、そのサイバー攻撃に関わらず、まあ、個人情報どうやって守っていきましょうかみたいなところの話をちょっと軽く緩くとしていったんですが、いやーもうこの1週間経って収録もう落ち着いてると思ってたんですよ正直。先週そのお話をした時は割とタイムリーな感じでお話をして、まあでも大体1週間ぐらい経てばねっていう感じの心持ちで先週はお話をしてたんですが、ちょっと長引きそうですね。
そうですね、一応いろいろと情報は見ましたが、僕が思ってたような攻撃よりもはるかにこう大規模で必要で計画的なものだったっぽくてですね、
はい、は
い
はい、
でいわゆるランサムウェアっていうね、身代金を要求するような、まあ、うん、暗号化してパスワードを教えるから金くれっていう感じのタイプのやつを仕込まれたっぽくてですね、
でその影響
で影響、シャットダウンしてもなんか起動するような攻撃もなんか 入ってたみたいで、
はい、
なんでもうデータセンターに直接行ってこう線を引っこ抜いて、はい、シャットダウンして安全性確保した上で調査するっていうところで、はい、割とそこら辺でもう調査を結構やらなきゃいけないっていうところだったり、まあ、安全なところで再構築するっていうところでシステムとかそういったものは順次出来上がり次第とは言ってますけど、やっぱり1ヶ月以上かかるっていうのを聞いていて、
1ヶ月以上かかるみたいですね、
1ヶ月で済むのかなぐらいな感じの内容でしたけどね。
いやなかなかにっていう感じですよね。そのサイト自体は何でしょうね、簡易的なものを開けたりはするんですかね。
いやちょっと見ましたけど、本当にもう仮っていう感じだったので、はい、あんまりこうサービスとしては全然できてない感じ
ではありますね。いわゆる業務に影響が多分出てるから、
そうですね、すべて止めてるって言ってましたね。
そうですよね、
うん、いろんな細かいところも
関係各位というとおかしいですけど、への保証とかそういうことにも関わってくるのかな、どうなんでしょうね。
まあ一応そうですね、保証に関することも、ウェブサイトの方に出されていて、まずはまあサービスに関するその、使用料に関しては一旦この月に関しては取らないっていうふうにされてましたけど、
はい、
それから6月7月分は一応先に出されているので、
はい、
まあ、これがちょっとどうなるか、あとは動いてない間のね、保証とかどうなるかはちょっと分かんないですけど、
いやー本当そうですね。いやー思った以上に大事で、いやー大変だなというところではありますけどね。
一言じゃないんですよ。
いやでも
怖い、怖い、超怖いですよ。俺は
そりゃそうそう、いや本当にそうですし、まあね、前回の締めでもお話をしましたがね、できるだけ早くね落ち着くといいですよねと思いますけどね。
うん、そうですね、さっきも早くサービス復帰するなと、いいなと思いますね。
ちょっとね、現場で働いてる皆さんもね大変な思いされてるでしょうからね、これね。いやー本当に大きな話になっておりますというところですね。また何かね、あれば今後の配信でもちょっとねお話できればなというふうに思いますが、はい、というところで、はい、じゃあ今回はというところなんですが、まあ、今回はもうなんかちょっと軽く予告をしておったというところですが、ターンで言いますとハードガジェットの回でございまして、前回のハードガジェット会といいますと WWDC よもやま噂話ということで、久々に噂話を、だいたい開催されてからお話をすることが多いんですが、何度かね開催前に噂話を拾うっていうことをしてきたことがあるかなというところですが、
うん、
はい、今回はちょっと開催前に噂をちょろっとお話をして、
多分噂は1回か2回しかやってなくて、大体読む話 で前回は確か一人喋りで確か
そう
していただいた気がします。
はい、ですので今回は答え合わせというでしょうか、まあまあ、はい、まあ、あとは、ね、まあ、開催がされて1週間ぐらい何となく経っておりますので、はい、ですのでこの収録の時点でですね、ですのでちょっとね景気が思うところとかもつらつらとゆるりとお話ができればなと思っておりますので、皆さん気楽に、はい、聞いていただければなというところでございます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、まずはまあどんなことが WWDC、 まあ基調講演を中心にという感じでしょうか、はい、発表されたかというところからまずはお話をしていきたいんですが、まあいろんなサイトが基調講演実施された時にもいろんなメディアが取り上げていらっしゃいましたし、まあ、その後ね5日間ぐらい続いてきている中で、少し遅れ目に、はい、情報を発信してくれているメディアもたくさんありますので、どこを参照しようかなというところではあったんですが、とワイヤードさんの記事がちょっと分かりやすいかなというふうに思いました。ちょっとまずはここをベースにしつつお話ができればなというふうに思うんですが、ワイヤードの2024年6月11日付の記事かな、AI で刷新された Siri から進化した新 OS まで、 Apple が WWDC2024 で発表した13のことということで、13のこととかっていうねまとめてるのはとても分かりやすいなというところですので、まあここをちょっと見ていきつつというところでお話ができればなというふうに思いますが、まあ、まずちょっと大枠で言いますと、 前回のガジェット界の噂話みたいなところで言うと、まあ、AI が来るだろうという話がまず、まあ、中心で、でハードガジェット新商品みたいなところで言うと Mac スタジオとか Mac Pro とかその辺が、まあ、出るんじゃないかみたいな噂がありますねと。あとは、ビジョンプロか、ビジョンプロが、まあ、日本でも発売されることになるんじゃなかろうかと、新しい OS も絡んでというところでお話をしたかなというところですが、まあ、ほぼほぼって感じですかね。
スタジオとプロはなんか出たんでしたっけ？
あ、それは出てない。なので、そうですよね。まあ、そこが出てないけど、OS がっていう話とビジョン OS と合わせて、日本でもビジョンプロが発売っていうところは発表になったかなと。
うん、なんか8カ国で発売されるというところの一つの iPhone も入っていたということで。
っていう感じですよね。まあ、だからハード関係で言うと Mac の新商品はなかったっていうところでありますが、まあ、でもこれも前回噂話の時にお話した通り、まあ、WWDC ですからね。開発者会議だってないのが、まあ、どっちかというと自然かなっていう。でも多分あれですよね、今回、まあ、もうやっぱり AI がもうがっつり軸だったんですけど、当然やっぱり秋口にこれらの OS がリリースされるでしょうから、正式リリースされるでしょうから、そうするとそこに合わせて多分 Mac もね、 iPhone だけではなくてリリースされるんじゃなかろうかという気がしますので、製品も多分秋以降じゃないかなって勝手に思ってるんですけどね。どうでしょうかね。
まあタイミング的にはでもそうですね、9月か10月かって感じじゃないですか
ね。多分だから9月に大体ね iPhone が発表されるので、例年で10月11月がほら向こうのクリスマス商戦みたいなところでハードが割と出るじゃないですか。だからやっぱそのあたりなのかななんていうふうにね、勝手に思っちゃったりしてますけどね、っていうところでございましたというところなんですが、じゃあそのもうがっつりきた AI なんですけど、まずは来ましたね、 Apple Intelligence。
うん、AI は AI
でも略して AI
いや AI でも人工知能の略じゃないと
ないというところで Apple Intelligence 来ましたよ。これはなかなかな感じですね。
うん、なんか想定してたようなそのチャット GPT と連携して今の発展版みたいな感じなのかなぐらいな軽い感じでしたけど、うん、もっとなんか深く考えられた、うん、コンセプトな感じっぽいですね。
噂話の時にそのチャット GPT オープン AI と絡むだろうっていう噂話があったんですよね、
はい、
それはちょっとお話をしてたんですけど、うん、で実際まあ、提携というんでしょうか、機能提供みたいなのはされるみたいなんですけど、
うん、
そこがどっちかというと本筋ではなくて、もうちゃんとアップルが、アップルインテリジェンスという形でアップルの AI を組み込むと、
うん、
しかも OS の中にしっかり組み込むと。
そうだからなんかチャット GPT とかが得意なことはそこを判断して外注するというか、チャット GPT に情報もらってきますけど、
はい、
よろしいですかみたいな感じのなんか案内するような書いてあり
ますね。みたいですね。だからちょっとこう過激な言い方する人からすれば、もうなんかアップルがオープン AI の群門に下ったみたいな言い方をしてる人もちらほらっていう感じではあるんですけど、なんか全然やっぱそんな感じじゃないですね、うん、変な話、うん、多分今回は、オープン AI とのいわゆる連携というか提携みたいなところですけど、多分他の AI とも行くんじゃないかなっていうぐらいの余地をその外に出すって意味で言うと、うん、残してるなって感じがしますね。
ああ、Google のジェミニとかもね、
そう、ジェミニとか
ありましたね、
うん。ありますよね。
うん、だからなんか、うん、使えたら便利だろっていうよりかは、なんかそのより個別にその情報、いい情報を渡すためのプラットフォームとしてなんかなんですかね、ユーザーにもっと寄り添うような感じの、
いや、本当そうなんですよね。ですよ。で、だからアップル AI の細かな記事が実はノビさんね。アップルのさまざまな情報をいつも発信してくださるのびさんが記事にしているものがIT メディア PC ユーザーの記事にもあるんですけど、 Apple は AI の OS 統合をどのようにデザインしたのか、林信之の、Apple Intelligence Co. っていう記事がですね、5ページにわたる記事があって、いや本当に面白かったんですけど、デバイス側で基本的に完結させるんですよね、その Apple Intelligence 自体は。で基本的に Apple Intelligence って5つ原則があるらしくて、パワフルであること、直感的であること、しっかりと OS に統合されていること、パーソナルであることで、プライバシー保護にしっかり配慮していること。でこのプライバシー保護にしっかり配慮していることっていうのが、結局ずっと Apple が今まで実はやってきてるんですけど、データをユーザー側の デバイス内で処理させるんですよね。外に基本的に出さないんですよね。だからそこが大きいよなっていうところと、あとはなんか基本的にコンテクストとか文脈っていう言葉が結構出てくるんですけど、まあ例えばチャットだったらチャットとか、メールだったらメールとかっていう会話の中から自然と引っ張るっぽいんですよね。そうだから、まあ母親のみたいなやり取りをしたら、その自分の母親だっていうことをちゃんとこう情報として認識するようなところがあったりとか、
はいはいはいはいはい、
みたいなことを自然とやるっぽいんですよね。でまあどっか旅行行きますよみたいなところも、そのやり取りを、情報のやり取りの中でその辺のデータをちゃんと引っ張っといて、そこに対してのこう行く手段みたいなところをまあ提案してくれたりとかみたいな、本当にOS にすごいこう、なんでしょうね、もう組み込んだような形で情報提供していったりってことを してくるみたいなんですよね。
まあだから同じ質問をしたとしても、その一人称をちゃんと理解した
上で、理解してる、そうそう理解してるんですよね、うん、
変えて返答を変えてるってことです
よね、はい、っていうことをするみたいで、これなかなかに面白いなっていう気がしますね。
まあだいぶこう、うん、作り手としてもいろいろと思わせるところもあるし、
いや、そうですね、
使い手としても何が起きてるか、あまり意識しなくても使えるんだろうな。
いや、そうそう、意識しなくても使えるっぽいんですよね。だから、まあ、ちょっとのびさんのページの例で書いてあるのが、Siri に母親が空港に到着するのは何時だっけって尋ねると、自分の母親が誰かを認識した上で飛行機の到着遅れといった最新情報も加えて到着情報を教えてくれると。でランチの約束何時だっけって聞いたら、カレンダーに登録してなくても母親とのメッセージのやり取りの中にあったランチの予約情報を見つけ出してその部分を表示してくれると。
マジですごいっすね。
マジで。で例えばあと別に会議の開始が後ろ倒しされるってメールが例えば届くと、届いたら Apple Intelligence が会議の後に予定されている例えば子どもの学芸会に間に合うかとか、でそこの場所情報を拾った上で渋滞情報なども加味した上でアシストしてくれるっていう、さらに子どもとの過去のメッセージのやり取りから学芸会で演目が何であるかも把握してると。でこれらをメール、メッセージ、カレンダー、マップなどの複数のアプリを行き来して自分で確認判断する必要が今まであったけど、これがアプリインテリジェンスで Siri に尋ねるだけで一括やっちゃうっていうことなんですよ。でそれがなんでできるかっていうと、情報をもうデバイス側で外に出さないで個人情報を守った状態で中でやっちゃうっていう話なんですよね。これなかなかだなと思いますけどね。
いやーすごいですね。これあれじゃないですかね、もう理想としては我々こう音声でこう研修会議してたら、それを事前と入力してそれを先生のところの端末貯めていただいて、
そうなんですよ、
サマリを出してもらうとか、
いや
なんかシナリオ書いてもらう
とかっていうのがある程度勝手に AI さんがやってくださるというかね、みたいな感じなんですよね。そうで、だからこそかと思うんですけど、iOS って割と古い端末からサポートするじゃないですか、
うん、
機能的なところもちろんね、一部使えないとかっていうのは古くありますけど、でもだいぶこう前のバージョンまで端末サポートって感じですけど、この AI の機能は現行の iPhone だと15とかぐらいからみたいですね、
うん、
やっぱちょっと筐体の、まあ、うん、スペックが、
まあ、ハードウェアの制約が
ある、ね、うん、あるっていうところでしょうね。でもこれ聞いちゃうとちょっと ね、あのなんかどっちかというと iPhone ってもう別に古いやつでも使えんじゃんみたいなところがあったんですけど、これ聞いちゃうとちょっと新しいの使ってみたいなみたいな。
まあ14ユーザーは買う理由になるでしょうね。
ところで言うと、あのアップルインサイダーのね記事だったりとか、あとはフォーブスさんのフォーブスジャパンの記事だったりもそうなんですけど、やっぱりね最初このあの基調講演があった当初は株価がちょっと下がったりとか、若干なんていうかネガティブな反応が最初はあったみたいですけど、そっからボーンって上がったみたいですね。
うん、評価まず最初はね理解されなかったところがあったんですけどね。
で、まあ、まさに今の話で、今回のいわゆる iPhone16、 次も新しいの iPhone16 だと思うんですけど、そこで、まあ、AI 機能が乗って、で iPhone15 以上が、まあ、サポートと、その AI をがっつり使えるって意味で言うとっていうところがあるので、まあその今度秋に出るであろう16の次ですよ、 iPhone17 のところにアップグレードサイクルが大幅に促進されるんじゃなかろうかという経済界の読みみたいですね。
いやー、でもまあなかなか攻めてますね。
そうですね。
うん、で普通で考えたらチャット GPT 僕有料で払ってますけど、それに近しいことだってやってくれるわけでしょ、はい、しかもまたちょっと内部的にクローズな部分でも考えてくれたりとかするわけだし、うん、うん、端末にそのずっと使っていい感じのライセンスになっちゃうんですかね、
まあ、そこがね、ちょっとその辺の話もありますよね。フォーブスさんの記事が、まあ、ずっと無料のままなのかっていうところのちょっとね、あの疑問の記事も上がってますけど、どうなんでしょうね。
どうすかね、まあ割とここに関しては、うん、勝負どころなので割と優位性高める上ではまあ有効な手立てかもしれないですね。
僕はアップルは無料できそうな気がするんだよな。
まあまあちょっとどの辺でこう売りを出していくのかもあると思いますけど、まあなくても結構強い感じはしますけどね。
ねえ、
うん、
まさにだからアプリインテリジェンス自体はそういう感じでいくので、苦手なところ、その中に持ってる情報じゃなくて外の情報的なところが必要なところを今回ねオープン AI と提携して、必要な時にそっちに、でもシームレスに多分情報渡すんですかね、どうなんでしょうね、どんな感じなんだのかな、
はい、まあじゃないですかね、質問内容によってうん、使い分けるんじゃないですかね。だから聞き、ね、外に出しますよっていうことは聞くんじゃないですか。
聞くのは聞くんでしょうね、
プライバシーの話がもしあるとするならば、
うん、だしそこはアップルは結構昔から気使ってますからね、うん、外に出さないうちはっていう言い方をしてるから、逆に言うとそこは出そうという時には聞いてくるかもしれないですね。あとはなんかやっぱあのやり取りの中に生成 AI 的なことも自然と入ってる作りになってるのもなんか面白いですね。
うーん、まあ、そうですね。
なんだっけ、ジェニー文字でしたっけ、なんでしたっけ、
あ、はいはいはいはい、
絵文字みたいなやつをなんか作ってくれちゃうんですよね。
ジェ文字ですか、ね、
ジェ
文字みたいな、
うん、ジェ文字かなんかってやつは、その要はあの絵文字でこれ使いたいなっていう時に絵文字検索したらない場合があるじゃないですか、
はい、
なんかそれを作っちゃうみたいですね。
まあそこまで力入れるんだって感じですけどね。
みたいなところもありますし、あとはねちょっとあのピクセルとかねギャラクシーとかにすでに載ってるやつみたいなところ、後追いみたいな機能も多少ありますけどね、写真の補正機能、
うん、
みたいなところはもうね、どっちかというとちょっとピクセルとかの方が先行してたかなっていう感じがするんですけど、まあそのあたりも人や物を消したりとかみたいなところがつくみたいですね。あとはでもなんかその写真の整理整頓みたいなところで言うと、これもアプリインテリジェンスがの機能で、連絡先の人物を認識した上で写真を見つけやすいようにグループ化できると。公園のベンチでスケートボードに乗ってるジーナの写真とかみたいな感じで、 結構もうその写真の内容みたいなところまで検索ワードみたいなところで検索して探せるということみたいですね。
いやいいですね。結局デジタルの写真の問題って割ともうずっと長年アナログと比べてこう撮ったけど見ないっていうところだったりとかね、はい、やっぱりそのアナログに印刷するサービスとか使ってればまあ、うんね、だんだんだんだんアナログで残っていってデジタルが消えても大丈夫だよねって感じはあったんですけど、はい
うん
まあ、それがあるならなんかそこはそこでまた解消今まで貯めたデータとかもいい活用ができそうな気がしますけどね。
あとは何気にそのワイヤードさんの記事で言うと iOS のカスタマイズ機能が充実っていうのが上がってて、
はいはいはいはい、
そのアップデートで iOS に持たされる進化の多くは実は AI とは関係ないって書いてあってまあ今回ね AI がとってもあのドーンと来てるんですけど、あの WWDC での重要なテーマの一つはカスタマイズの許可ということで AI と関係ないところでもいろいろありますよっていうことも書いてあってですね、なんか例えばですね顔認証機能の Face ID でしかアクセスできないロックされたフォルダにアプリを隠すこととかもできるらしいです。
はいはいはいはいはい、はい、
ねっこういうのはどうなんですか？ Android はついてたりするんですか？
あどうですかね。あんまり自分自身そんな自分のマシンにロックとかあんまりこう、まあ、かけてますけど、そんなに気にしない方なので、ね、見られても別に構わないけどみたいな感じだから。
なんかね、アプリ自体を隠すってね、なんかそんなことできるんだと思って。
まあまあまあでも Face ID だったらなんか。手縛られちゃったら使われちゃう気がするけど、どうなんでしょうね。
ね、どんな感じですかね。あとは MacOS が、セコイアっていう名前で今度来るみたいですけど、 MacOS の機能でへえこれ面白いなと思ったのは結構ちょっと話題になってたんですよね、多分 iPhone のミラーリング、 iPhone ミラーリング、
はい、
こう面白いですね。
まあなんかね、ファーウェイとかの機能とかで似たようななんかすでにあるような話はしてたけど、でもまあそこまで盛り上がってなかったので、はい、それに比べるとだいぶこう iPhone は盛り上がってる感がありますね。
いや面白いですね。なんか iPhone と Mac を同期させて Mac の画面から iPhone のほぼ全てを操作できると、電話をかけたりアプリ内で作業したりホーム画面を操作したりできるということで、しかもこの操作をしている間に iPhone はロックされたままっていう感じですよね。
ガジェタッチっていうね YouTube
の、はい、
の、はい、あの番組僕見てて、やっぱりそこで、はい、あの MC の方が言ってたのはなんかその結局エアドロップで写真とかをやっぱりこうパソコンに送る作業がひたすらストレスだったって話をされていて、それがこうねパソコンのデスクトップ上で自分の端末に対して移動対象をもう同じ端末で見られるっていう操作がマジできるっていうのは、だいぶそこでやっと解放されるような感じ
に
話されてましたよね。
確かにね、
まあ、それはそうだなと思います
ね。いや確かにそうですね。
あとは配信系の人にとっては嬉しいんじゃないですかね。割とちょっと操作のテクニックがいるやつだと別ですけど、
うん
まあね、例えばそういうなんかなんですかね、待つようなゲームとかだったりとか、まあ、そういうものだったら配信するのに割とそのまま接続しなくてもミラーリングしちゃえば、
あそうですね、
そのままねマウスで操作できちゃうわけですよね多分
ね。はい、これでも MacOS の機能じゃないですか、まあ、要は iPad ではなくて、はい、Mac じゃないですか。これタッチしたくならないのかなって今ちょっと思ったんですけど。
ああなるほどね。
でマウスで操作するってね、なんかわざわざミラーリングしてるんだからこうしたくなりそうな気もするんですけど。
まあわかりますけど、なんだろう、不思議と僕 Mac 使っててディスプレイ触るとあ油がつくっていう印象があるから、あんまりね触りたくないって感じがします
ね。そうなんですよ。いやそれは感覚は僕もあります、あるんですけど、このミラーリングをして全部操作できるってなった時に、そのいわゆるタッチ操作ってしたくならないのかなってちょっと今思ったんですよね。
あどうすかね、物によるかなって感じはしますね。その僕前にそのタッチができるようになったらいろんなことが便利になるだろうなと思ったんですよね、はい、でただその時に最初に障害だったのがディスプレイの手の動かす範囲というのとマウスの動かす距離っていうのがあまりにもディスプレイで手をやる距離だったりとか手を上げる時間だったりとかっていうのは疲労にめっちゃつながるなと思ったので、はい、そういう観点では僕はマウスで操作するのは割と合理的なので、
いや合理的だと思います。だってもともとジョブズさんがそう言ってましたもんね。 そのマックを触らせるなんてっていうね、使いづらいじゃんって話で。
だからあれですよ、最適解はあのペンタブですよ、ペンタブ。
ああそうですね。いやでもそうかもしれないですよね。まああとはね、まあほぼほぼそのマウスっていうか今タッチパッドにもなって、
あはね、トラックパッドとかはいいかもしれないですね。
ね、うん、なんかその辺の方がっていう感じはありますが、
なんか直接ディスプレイ触るというよりかは、なんかインターフェースとしてはその連動してる感じの方で、なんかいけそうな気もしますよ
ね。シュッシュッシュッってね、はい、うん、感じでしょうか。で、まあ、サファリもセコイアでちょっと新しくなるということで、なんかハイライト機能っていうのが用意されるみたいで。ウェブサイトや検索結果に含まれる最も適切な情報を要約することが可能になるということで、で例えば映画や音楽を検索している場合は検索結果の映像や音のプレビューが即座にポップアップ表示されると。まあ、検索したレストランへの道順を示したり、メニューやレビューを瞬時に表示したりすることも可能だということで、あとは、まあ、ゲームとゲーム開発者向けの支援機能がさらに充実ということで、ゲーム用の開発する新バージョン、ゲームポーティングツールキット2っていうのが出ると。 X コードへの対応が盛り込まれているということですね。あとはこれちょっと話題になってましたけど、 iPad にいよいよ電卓機能が、
はい、
ひょっとしたら あんまり iPad 使ってない方ご存知じゃないかもしれないんですけど、 iPad って電卓アプリないんですよね。
ないですね。入れてましたね、あえて、ね、
入れてた。僕もだからわざわざサードパーティーの iPad、 あの電卓アプリ入れてるんですけど、もともとデフォルトでなかったんですよね。でそれが、電卓機能が、まあ、つくと、いよいよで、さらに、手書きでいけると。数式を入力したらなんか問題が解けるっていう、計算メモっていう新機能を備えてると。あのワイヤードさんの記事には、数学の宿題をカンニングしたい子たちにとっては天の恵みになるかもしれないと。
でもなんかそれの感覚で言うと、数学の学者さんとかにとって俺いい気がするよな。
ね、
結局すごいこういろんなロジックを考えるときに、やっぱ結構量が必要なので、いろんなところにこう複数のページだったり、はい、複数の紙にまたがって書かなきゃいけないんですよね。
はい。
でそれが割とその iPad だったりとかした場合だったりすると、拡大縮小の機能で割と一つの大きな画面に対してフォーカスして作業して、また縮小して移動させてとか、でしかも手書きで書いたことですぐ解が求めたいところにはすぐ解が求められるっていうのと、はい、結構画面全体がもう本当にそういう何かをこう証明する時の材料としてはすごく面白い感じ
ですよね。だから SNS とかで、あのね、私も何かつながりのある先生って、いろんな教育カテゴリーの先生方つながりがありますけど、やっぱ数学の先生がちょっとやっぱもうほらね、 WWDC で紹介されてるから、多分ベタ版入れれるじゃないですか。
はい。
ちょっと触ってらっしゃいましたもんね。まあ、楽しいですよね。
単純な計算機として考えたら、まあまあ子供のおもちゃとしては別に僕はね、なんか高級なものとしていいんじゃないと思うけど、はい、それよりかは本当にもう数学とかそういう世界で楽しむためのこう計算であったりとか考えとかをその場でこうアシストしてくれるというかね、ここのこう解を求めるの結構面倒くさいんだよなっていったところパッパッパッって言って、うん、それは計算をさせるためのものというか、何かをこう自分で証明だったりとか考えたりと
か、そうなんですよね、
うん、思考の手助けっていう意味ですごくいいですよね。
だからこそ今になって多分 iPad で電卓機能だと思うんですよ。普通にね、いわゆる一般的な電卓みたいな使い方で言えば、やっぱりね、もう iPhone にはずっと電卓アプリ入ってるわけですから、まあ手元で電卓パーってやるわけじゃないですか。じゃあ iPad のあの大きな画面で電卓やるのかって話で、だけどこれがあってこそな気がしますよね。やっぱ書けるっていうところはやっぱり iPad が一番強いところなので、そこと絡めた機能っていうのが大きいのかなってね、思いますけどね。
うん、かなり、はい、うん、楽というか、いろんなこう出力したいものにすごく使いこなすと素晴らしい使い方ができそうな感じがします、
ね、感じがしますよね。あとは、まあ、ウォッチ OS かな、アップルウォッチの、トラッキング機能がさらに充実をするというところで、まあ、どれだけ、ワークアウト中にハードに運動したかとかっていうところまで、まあ、ログが取れるみたいなと ところみたいですね。あとはパスワードアプリが登場ですって。これってはなかったんだっけってちょっと一瞬思いましたね。
キーチェーンアクセスとかがそれに近いのかなと思うんですけど、
っていう感じでしたけど、
より特化した感じなんですかね。
なんかですかね、全てのログインに対して強力なパスワードを生成できると。で、まあ、ログイン ID、パスワード、認証コードを保存して、パスワードの漏洩やセキュリティ侵害の可能性を監視してフラグを立てると。まあ、全ての認証情報を安全に保つことができると。しかも、なお、この機能は Windows ユーザーも iCloud for Windows から利用できると。
なんか単純なパスワードマネージャーとかじゃない感じなんですかね。ね、
感じですかね。まあ、新しいパスワードアプリっていう書き方をしてるんで、ということなんでしょうね。ちょっと、違った考え方なのかな。
Windows でも使えるの面白いな。
ね、面白いですよね。あとはウォレットのアプリに iPhone 同士を近づけるだけで送金ができる機能がつくっていうところですが、編集中日本では未対応。
明けましておめでとう、じゃあ送金するね
って。まあね、友人との飲み会の支払いも簡単になることだろうっていうふうには書いてある、
ね、あ、なるほどね。それは面白いな
ですよね。確かにっていうところです。あとは AirPods がもっとスマートにっていうのが上がってて、へーってこれ面白いなと思ったんですけど、いわゆる AirPods ってうどんですよね。で、新しいジェスチャーコントロール機能が追加されるっていうことで、電話の着信があった時にうなずいたら取れると、首を振ったら着信拒否できるとっていう風に、もうジェスチャーで結構来るみたいですね。
誤動作しないのかな。
ねえと思いますけどね。あとはまあ音の遮断、ノイズキャンセリング機能が強化されるっていうことなので、まあ騒音に悩まされていても会話が聞き取りやすくなりそうということで、まあ、このあたりはねどうなのかなっていうところですか。はい。でもやっぱり Apple TV なんかも新機能があったりっていうところなんですが、まあこのワイヤード13のことということで、13番目、何が載ってるかっていうと Apple Vision Pro の OS が進化ということで、これでへーと思ったのが空間写真っていう機能がつくみたいで、そのビジョンの中に写真取り込んだら立体的な奥行きと動きをもたらして空間写真のように見せる機能が含まれていると。わーっていう感じがしましたよ。ちょっとデモっぽいやつが載ってるんですけど、
まあまあどこまでそのなんですかね、その機能に対して感動ができるのか、ちょっとまあちょっといろんな人はいるのが、僕はあんまりこうそこに対して嬉しさだったり面白さはあんま感じないんですけどね。まあまあこれがなんか応用される分には面白いなと思いますけどね。
なんか出てくるんでしょうね。なんかでも Vimeo と連携して Vision Pro 用のアプリを用意してるって話なんですよね。で、Vimeo って、まあ、いわゆる動画ですよね。
そうですね。
空間ビデオか。空間ビデオを Vimeo と提携してっていう感じなのか。空間ビデオか。
まあ、ここまで来るとあれなんでしょうね。僕がその感じている写真っていうものに対する概念を持ったら、当然その違う概念のものを見ているから、きっと面白くないって言ってるだけであって、はい、そこ多分僕が感じているその写真に求めるものとは違うものを多分ここでは
表現してるんでしょうね。考えてるんですかね。
そう、だから僕は新たなものを故にそこの価値観が分からないから、きっとそこは面白くないと思っちゃうけど、きっとそこに対して価値観だったり面白さを持ってる人にとっては結構刺激的な内容なのかもしれないですね。
ねえ、っていうところですかね。でね、ちょっと今日最初冒頭にも言った通り、ビジョンプロが、まあ、日本でも発売になると、まあ、対象地域に含まれていたというところですよね。
若干予想よりかは高かった雰囲気は。
高いですね。まあ円安もあるんでしょうけど、599,800円とかでしたっけ。
まあそれで約60万弱ぐらいの額でした
ね。感じですよね。
で多分そこにいろいろとフィットするためのアクセサリーのキットであったりとか、アプリケア入れたら、はい、まあなんだか70万ぐらい
しますけど、ますよね。体験してみたいけどな。
70万か、なんかスクーターぐらい買えそうだな。
そうですね。確かに。
まあその求めるものが全然違いますけど。
しゃる通り。
いや70万か欲しいなと思うけど、70万かと思った瞬間に浮かぶのはボディとレンズ2本っていうね。
いや本当そうですよそうそう
だからそこ価値観のちょっと求める部分が違うので、
だったりとかね、
比べちゃいないんですけど、なんか自分がすぐに楽しめるものが想像つくものとしてはそこがすごく来ちゃうだけで、
あとはなんか、うん、まあビジョンプロに70とかって60、70出すんだったらMac 欲しいなとかね思っちゃうんですよね、
うん、まあ、多分だからそこによって多分得られる体験が多分その仕事だったりとか今後の僕らの生活を大きく変えるようなもの、そういう体験のものであれば、うん、多分そこまで出してもいいものになり得るぐらい、うん、割とインパクトでかい感じはしますけど、
はい、
まあ、ただやっぱすごいなと思うけど、じゃあスマートフォンのじゃあこう発明と比べてどうかって言われるとそこまで僕はインパクト、まあ、
い
わゆるパ
ーソナル
っていう部分に関して言うと、
ね、
まだちょっとパーソナルによるには大きな壁がちょっとだけある、
うん、
だ専門的に使う分には素晴らしいし使ってみたいなっていうのはすごいあるんですけど、うん、自分がお金はたいてじゃあ何かその体験を得ようって思うで言うと、多分僕はまだその体験を得られるぐらいそれを理解してないし使いこなせないっていうところがあるので、すごいのはすごいし体験をしたいけど、そのお金を払って体験するんだと他のものの方がやっぱ体験がよく見えちゃうんですよね、きっとね。
そうですね、
まあ、そこだけの違いでそこが変わってくる、でも入り口なんだろうな多分。
はい、
うん、だから多分その個人で持つところではなくて、個人じゃ持たないけど研究機関であったりとかアミューズメントだったりとかそういったところではね、あのそしたら体験できることが増えていくかもしれないですね。
うん、いやおっしゃる通りだなっていうふうに思いますね。なんかでもあの、まあ、ビジョンもそうですし、まあそのまあ、iPad も iPhone も Mac もそうですけど OS じゃないですか、まあ、あの WWDC な
ので、そうですね、
うん、でまあ、今回 AI っていう話ではありますけど、そのやっぱね、そのユーザーインターフェース、 それぞれ の、 そのビジョンプロもしかりですし、あのどうそのユーザーが そこと、まあ、あのコミュニケーションを取ってっていうところでいうと、その本当 UI だったりその UX だったりとかっていうのがやっぱり 大事じゃないですか。
はい、
ね、でそこを担ってるのがやっぱ OS なので、だからやっぱちょっと実際にね、秋口からバーっと OS 出てくると思うんですけど、ちょっとやっぱ体験してみたいですね。
うん、そうですね。
うん、
これはじゃあちょっと出た時に、そうか、先生がな、土曜日出てくるタイミングがあればな、一緒にちょっとじゃ あの
行きましょうかみたいなね。確かに
ね、ジーニアそば行きましょうみたいな、
ね、うん、近くにありますしね丸の内にもありますし、はい、ですのでほんとほんとぜひぜひ、いやほんとそうですよね、ちょっと体験しておきたいですね。うーん、てなところでございました。あっという間に時間が、はい、
はい、まあでもなかなかなんか例年よりか非常に濃い年だったなっていう印象
がありますね。いや、思います、思います。多分ちょっとね、 この先の1年2年で変わってきそうなぐらいの、うん、やっぱりちょっと今年は、うん、一味も二味もっていう感じだったなっていう気がねしますね。
はい、
はい、ぜひぜひ皆さん秋に体験しましょうはい、ということで以上といたしましょうかね。 KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますので直接聞いていただくことができます。ただしSpotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと配信されるや今やですね、皆さん聞きやすい形で、お手元の、端末に届くかなというふうに思いますので、ぜひぜひながら聞きでも結構でございますので、ご興味のある回から聞いていただければ KK とっても喜びますということでございます。では以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、お松でした。
それでは次回458回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。